こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はノンフィクション作家の児玉博が、イエンネクストホールディングスの宇野康秀を中心に、その父が築いた大阪有線放送社の歴史と、日本のベンチャー企業が急成長と危機を経験した時代を描く経営ノンフィクションである。宇野は人材サービス会社、インテリジェンスの創業に加わった後、父の事業承継という予期しない局面で、巨額の有利子負債を抱える会社の再建に向き合う。本書の焦点は華やかなネット企業家像ではなく、継承された過去の問題、資金繰り、事業転換、社員との関係、金融危機といった経営の重い現実にある。父子の総格と兄弟間の葛藤も背景に置きながら、宇野が有線放送、通信、動画配信へと事業の軸を移していく過程を追う。起業家精神を創業時の発想力だけでなく、引き受けた責任を果たし、環境変化に応じて組織を再編する能力として検討する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、創業者の遺産を継ぐことは資産と負債を同時に引き受けること。本書で宇野康秀の経営者像を特徴づけるのは、自ら始めた事業を伸ばす経験だけでなく、父が創業した大阪有線放送社を承継した点にある。承継時には約800億円の有利子負債があったとされ、後継者にとって会社を継ぐとは、既存の顧客基盤や知名度を得ることではなく、過去の拡大が残した財務上、制度上、組織上の問題を引き受けることでもあった。本書はこの事実を通じ、二代目経営を単純な既得権として扱わない。宇野にはインテリジェンスで培った起業家としての視点がある一方、父の会社には独自の歴史、古参社員、対外的な不信、資金調達上の制約がある。したがって必要なのは、創業時のように白紙から設計する能力ではなく、何を残し、何を新た、どの責任を優先するかを決める能力となる。家族内の承継をめぐる葛藤も、経営判断が合理性だけでは完結しないことを示す。本書は、事業承継を世代交代の美談ではなく、過去を清算しつつ将来の事業を作る困難な再出発として書いている。次に、有線放送の過去を正常化し、事業の正当性を再構築する大阪有線放送社の成長史には、急拡大の過程で生じた問題が含まれる。本書で重要なのは、宇野がそれらを単に在経営者の問題として切り離すのではなく、会社が存続するための課題として処理しようとした点である。特に、引き接されたケーブルをめぐる問題の是正は、費用負担だけでなく、行政やインフラ所有者、現場社員との関係を再構築する仕事でもあった。ここから読めるのは、経営再建において収益改善と正当性の回復は分離できないという論点である。過去の慣行が短期的な成長を支えていた場合、それを改める改革は現場に追加負担を求め、社内の反発を招く。それでも放置すれば、取引先、金融機関、社会からの信頼を損ない、将来の投資や転換の土台が失われる。本書の宇野像は、派手な新規事業への挑戦だけで成立しているのではない。目立ちにくく、摩擦の大きい正常化を進める意思にも支えられている。成長企業の評価では、売上や話題性が注目されやすいが、本書はルールに適合する運営体制を作ることもまた、起業家の仕事であると示している。さらに、インテリジェンスから優先へ移る決断が示す。人と責任の優先順位。宇野は若くして起業家を志し、リクルートを経てインテリジェンスの創業に関わった。本書では、同社が上場を控える段階で経営を仲間に託し、父の会社を継ぐ選択が大きな転機として位置づけられる。この決断は、成長中の自らの事業にとどまる合理性と、危機にある家業を引き受ける責任の間の選択として読める。注目すべきなのは、承継が個人的な義務にとどまらず、仲間との信頼にも関わる点である。事業を離れる起業家が組織を不安定にしないためには、権限以上の相手を選び、理念や責任を共有できる体制を残さなければならない。反対に、承継先でも既存社員の不安や反発を受け止めながら、改革への参加を得る必要がある。本書は、経営者の能力を個人の突破力だけで測らず、人を任せ、人に説明し、関係を維持する力としても捉える。宇野をめぐる周囲の人物や同時代の起業家の描写は、ベンチャーが一人の英雄によって成り立つという見方を相対化する。決断の重さは、会社の数字だけでなく、その決断によって影響を受ける人々への責任によって測られるのである。そして、通信と動画配信への転換に見る既存事業に安住しない構想力。本書は有線放送会社の再建期であると同時に、通信と映像配信をめぐる産業転換の記録でもある。宇野は既存の有線放送を基盤としながら、ブロードバンド、光ファイバー、動画配信といった領域に活路を求める。そこには現在の収益源が将来も優位とは限らないという認識がある。ただし、新分野への進出は流行する技術に乗ることと同義ではない。 大型投資には資金調達競争環境、顧客獲得、既存事業との資源配分という問題が伴い、判断が外れれば会社全体の財務を悪化させる。本書が描く挑戦の価値は、成功した新規事業だけを切り取らず、投資の重さや競争の激しさも背景に置くところにある。リーマンショックのような外部環境の急変は、事業構想が正しくても実行条件を変えてしまう。したがって経営者には未来を構想する攻めの姿勢と、資本制約を直視して事業を調整する守りの姿勢が同時にいる。宇野の奇跡は、変化を読むことよりも、変化の途中で複数回にわたり事業の形を組み替える持続力に特徴がある。最後にベンチャーの凶暴を、再起と責任の連続として捉え直す。題名にあるベンチャーの凶暴は、特定企業の株価や上場の成否だけを意味しない。本書はネット企業が注目を集めた時代の熱気を背景に、孫正義、三木谷博史、藤田新、堀江貴文ら同時代の起業家が活動した環境にも触れながら、宇野の歩みを置いている。その中で宇野の経歴は創業者であり2代目でもあり、成長の担い手であると同時に整理と撤退の判断も迫られた存在として際立つ。金融危機後の苦境を経て優先の社長を退任し、その後に U-NEXT で再び動画配信事業に取り組む展開は、失敗や後退を最終判定とみなさない視点を与える。ただしこれは無条件に再挑戦を称賛する物語ではない。再起が意味を持つのは、負債、社員、既存事業への責任から逃れず、守る範囲と新しくかける範囲を区別しようとするからである。本書の言う勇気は、危険を恐れない性格ではなく、不確実な局面で結果を引き受ける覚悟に近い。華々しい企業犯の陰にある資金繰り、事業整理、組織維持を可視化することで、起業家精神をより現実的で長期的な概念として捉え直している。結論として、本書は起業を考える人だけでなく、事業承継、事業再生、新規事業、組織運営に関わる経営者や管理職に適した一冊である。読者が得られるのは、特定の手法をすぐ適用するための実務書的な知識ではない。むしろ巨額債務、過去の問題の是正、技術変化、金融危機、組織内の反発が重なった時、経営者が何を基準に優先順位を定めるべきかを考える材料である。とりわけ、承継を資産の受け渡しではなく、責任の引き受けとして見る視点、成長投資と財務規律を両立させる難しさ、撤退後にも再起の可能性を作る姿勢は実践的な示唆を持つ。同種の起業家伝記と比べた際の特徴は、成功した人物を一貫した商社として単純化せず、不死の事業史、日本のベンチャー史、制度上の問題、資本市場の変動を重ねて各点にある。宇野康秀を中心に据えながら、個人の資質だけでは説明できない経営の複雑さを示すため、華やかな成功談に距離を置いて起業家精神を考えたい読者にも有益である。ご支援いただける場合は、ごだま博ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。